聖書331ページになります。旧約聖書331ページ、申命記15章7節から11節です。それでは読ませていただきます。あなたの神主があなたに与えようとしておられるうちで、あなたのどの町囲みの内ででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念を抱き、第七年免除の年が近づいたと言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に、必ずあなたの手を開かなければならない。以上のところです。それでは、開かれた心開かれた手と題して、田村先生にメッセージを取り次いただきます。
皆さん、おはようございます。大きいですね。ちょっとで、これもちょっと先生用なので、ちょっと下げさせてもらいますありがとうございます。改めておはようございます。本当にお世話になります。今日は教会学校でもお話をさせていただいて、また礼拝でもお話をさせていただける、何よりもお招きをいただいたことを感謝します。それも今日はアドベント第一週ということで、教会としては非常に大切な初日に来させていただいたこと、本当に嬉しいなと思います。教会校の10時の時にもお話しさせていただきましたが、私たちは教会にお仕えする団体として、教会が手を差し伸べてくださる、そういう手足でありたいと、そんな思いの中でお話をさせていただきました。この礼拝の時も、今読んでいただいた申命記の御言葉からメッセージを取り継がせていただきたいと思いますが、クリスマスを迎えるということで、今はどんどんここ数年、日本はハロウィンが終わると途端にクリスマスになると、で25日が終わると途端に門松がこうというような、非常にこう季節の移り変わりがはっきりしているというところの中に私たちは置かれておりますけれど、クリスチャンというのは冗談ですけども、年がら年中クリスマスと、なんかそんな気持ちで迎えていきたいなと思います。ちょっとこういう伝道団体協議会っていうのがあるんですが、それの12月に発行されるところのちょっと関東原を書かせていただいて、この教会にもお届けしているかどうかわからないんですが、そのところに、クリスマスメッセージを書いてくれということで、与えるクリスマスというタイトルで書かせていただきました。クリスマスというと、クリスマスプレゼントということで、それぞれがクリスマスプレゼントをちょっと期待したり、うちも子供4人いて、もうみんな大きくなりましたが、ちっちゃい時にはそんなクリスマスプレゼントをこう求めるようなことがあったんですが、実は田村家では、クリスマスには子供たちはプレゼントをもらえないことになってます。なんでかというと、クリスマスは私たちにとって最高のプレゼントであるイエス様をいただいてんだと、何が欲しいねんと、ほぼ親の事情があるんですけれど、そんなことを言いながら、子どもたちにクリスマスはプレゼントをもらうんじゃなくて、クリスマスイエス様をいただいている、そのことをじっくりと思い浮かべていこうと。私たちはイエス様が何のためにこの世に来てくださった、そして自分にとってそのイエス様、このクリスマスというのはどんな日なのか、そんなことを子どもたちが思ってくれたらなと。ちょっと親のいろんな下心も含めながら、そんなことをこう今も迎えているわけですが、与えるクリスマス もらうことばかりではなくて、いただいたもの、それをどう私たちは分かち合っていくことができるのか、今日の教会校の中でもそんなことをお話をさせていただきました。今日この申命記の第15章7節から11節という短い聖書の箇所なんですが、タイトルにも付けさせていただいたんですが、繰り返しあなたの心を開きなさいと、あなたの手を閉じてはならない、あなたの手を大きく開きなさい。今朝のタイトルは開かれた心、開かれた手。中心の聖句が11節です。この15章の11節のところで、この貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じている、国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。貧しい者が国のうちから耐えることはない、この言葉は今生きる私たちにも当然神様は一つのチャレンジとして語っていてくださっているんですが、もともとこの申命記というのはもうはるか昔に書かれたものです。そしてこの書かれた事情というのが、あのエジプトの苦役に埋めいたイスラエルの民が、その民の埋めきを神様が聞き遂げて、そしてモーセを立て、出エジプト、エクソダスが始まっていきました。本当ならば約束のうち父と水と流れるカナンの地には、まあ、1ヶ月もあれば入っていけるような童貞だったはずなんですが、なんと40年かかったと。それも最初のエジプトを出発した世代が変わって次の世代になっていると。でこれもさまざまな、我らも聖書を読むと、その40年アラノのさまよいというのが非常に意味のあるものであると同時に、一貫してそこに語られたメッセージは御心に従えということだった。食べるものにしても神はマナーを与える、でもそのマナーの取り方もどうであるのか、そういう一つ一つの中で神が語られ、神の御言葉、神の御旨、それに対して人がどうきちっと応答していくかということが、実はゴールに向かう、いわゆる祝福に向かう、その大切なプロセス、大切な要素なんだということを私たちはこの聖書を開くと教えられます。いよいよ今目の前に流れるヨルダン川、これを越えたらあの約束の地に入るという、その一歩手前で神様がモーセを通して、神の選民イスラエルよ、あなた方は約束の地でいかに生きるのかということを語っていてくださっている。でそのモーセも実は皆さんご存じに入れなかったんですね。あれだけ苦労して、それこそどんだけ裏切られたか、時にも命さえも狙われるようなことがあったにもかかわらず、モーセは徹頭徹尾神に従い、そして民に従いました。いろんな弱さのゆえにモーセも迷いがあって、時には神様に打たれるようなこともありましたけれども、もう年老いたはずのモーセがまるで若者のようにその民を引き連れて、そして導いてきた、その苦労というのはもう私たちは語ることができないぐらいの苦労だったと思います。で私たちはそんな苦労をした人の報いっていうのは、やっぱり約束の地にそれこそ先陣を切って入ることだと思うんですが、神様はそれを許さなかった。いやむしろその指導者であるモーセの最高の幸せは、導いた民が入ることを見届けること、自分が入ることではなくて自分の使命を全うすること、これが神が立てた指導者モーセの最高のプレゼントだった。モーセはそれをしっかりと受け止めて、それこそ最後の、まあ、モーセにとっては遺言のような形で、このイスラエルのために約束の地で選民イスラエル、あなた方はいかに生きるのか、そのことを語られた。これが申命記にずっと貫かれているメッセージです。そしてこの15章は、特に15章は私たちの身の回りにやっぱ弱い立場の人たちがいると、我らの仲間に、自分の人生なんだけれど自分の足で立ち上がって人生を神の御心を生き抜くっていうのに非常に困難を覚えている人たちがいる。時にはその性格の問題か、いろんなことがある中でその集団社会からポンと弾き飛ばされていく、そういう人たちがいると。でもそういう人たちが切り捨てられたりとか、そういう人たちが見捨てられていく社会ではなくて、どうしたらそのような方々と共に生きていくことができるか、これがこの今日の15章、特にその7節か11節のところではそのメッセージが集約されている。弱い立場の人が見捨てられて切り捨てられていく、そういう社会、案外今の私たちの社会にも似通っていると思います。確かに日本はさまざまな福祉制度があるけれども、 ご存じのように行政という一つの枠組みの中ではどうしても前例主義ですから、特例というものがなかなかうまくいかないで、いや何とかといってもこれが前例がないのでねっていうような事柄になってしまう。確かにさまざまな網目としての福祉の制度はあるけれども、当然網目には穴があるわけで、そこから漏れてしまう。その漏れというものをある意味で僕は教会がケアしていくことができるだろうなと。まあ途上国に行くとこういう福祉制度とか全然、まあ、ほぼ機能してないので、そういう意味では教会がそういうイニシアティブを持ってそういう人々の福祉的なことも実はやれるんですよね。けれど日本だとどうしてもそういうものがあるので、なんか教会もそこにお任せっていうようなところがないだろうか。けれども現実は今言ったように網目のこの穴から実はポロポロとこぼれて落ちてしまう、そのような方々が多い。貧困って聞くと途上国ねっていうふうに私たち思うけれども、今日本の貧困っていうものも非常にこの拍車がかかっている。で、日本の子どもの6人に1人が今貧困家庭にいるということも事実ですよね。だからどうぞそういう意味では、あのアフリカやああいうところで食べ物がないっていうことだけじゃなくて、こんなに豊かでどこに行ったって食べ物があふれてるこの日本の中でも、実に子どもが今日1食しか食べれないっていうことがいるんですよね。で、そしてその中でネグレクトというその育児とかそういう親が自分のなすべきものを放棄して、子どもがもうほったらかしにされているというような事柄もある。そしてこのパンの一つ、カップラーメンの一杯さえも食べることができない、そんな方々がいらっしゃる。私の友人に北九州で牧会をしている牧師がいるんですが、彼が2年前からフードバンクを始めました。で、教会がその働きを、いわゆる NPO 法人を取って活動してるんですが、私これとっても良い働きだなと思ってます。これ一つミニストリーとしてもまた祈っていただきたいと思う。日本には7000以上の教会がありますよね。で、そこがもしそういう拠点になったとしたら、どんな行政よりも網羅されて、その地域の貧困、さまざまな問題を抱えておられる方々にあらゆる面が届いていく拠点になると思うんです。先ほどこれ修法とともにこの教会のこれクリスマスの案内をいただいたときに見て、あ、いいなと思ったのは、ここにあなたの町の教会って書いてあるんですよ ね。あなたの町の教会、実は私も奈良で開拓したときに、開拓会員当時3人しかいなかったんですが、どんな教会にしようかねって祈ってるときに、みんななんかもうハテナマークじゃ出てこなかった。もう1週間2週間みんな祈ってきてって言って、信徒の方々の祈り、また牧師として祈れることやれること、いろんなことを考えたときに、もう難しいことなしにして、ああこの町に教会があってよかったと言われる教会にしようと。これが最初の開拓のスタートだった。さあ、あれから十何年経って果たして言われてるかどうかっていうのは今奈良のことですけど、委ねてきましたけれども、でもこのあなたの町の教会っていう、このあなたは一体誰が入ってるのか。ただイエス様を信じていないというノンクリスチャンという一括りなのか、それとも霊的な必要、もちろんそうですよね。それ以外にも肉体的な必要、精神的な必要、そして社会的な必要、いわゆる霊的なことも含めた人が神様によって肉体も精神も社会性も与えられたとして創造された、この必要の全人的な、いわゆるホールスティックな必要に教会はどう応えていくことができるか。イエス様を信じるということで全てではなくて、そのことを通して神の与えられた創造の目的にこの地上の生涯どう生きていくことができるか、そのために教会がどこまでケアをしていくことができるか、それを、まあ、英語ではね、ホリスティックミニストリーという言い方をして、私たちも現場でそういう働き、ただ霊的なことだけでなく、ただパンだけのことでもなく、その人はパンだけで生きるのではあらずといった、この神、イエス様がおっしゃったこの2つの必要、物心両面の飢餓、物心両面の必要にどう応えていくか、それはこの日本の教会も同じであろうと思う。神の先民であるイスラエル、その連綿と続いた私たちがこの時代、この日本にあって、この東京にあって、このところにあって、いかに生きていくのか、この弱いと言われる方々、 この小さきと言われる方々が切り捨てられていく社会に残念ながらなってしまいました。見捨てられていく、これだけ福祉の制度が網羅されていながらも見捨てられて孤独死なんという独居のお年寄りなんかもいる、そんな状況の中で教会が、それぞれの教団教は神学が違うでしょうけれど、どこかで共通をしてそういう拠点になったとしたら、この社会っていうのは本当に変わっていくはずなんですよね。そういう意味では一つの例として、このフードバンクというのをぜひまたちょっと心に留めて祈りに覚えていただいたら嬉しいなと、そんなふうに思います。さあ、神明記にもう一度戻りますが、そういうモーセを通した神のメッセージです。そしていよいよ入っていった中でどう生きていくかということを神様が語られた。その中でこの11節は、貧しい者がこの国のうちから耐えることはないであろうから私はあなた方に言う、これはもう明確にはっきりとしたメッセージですよね。そしてこれはチャレンジでもあるわけです。自分のことしか考えないわけじゃないけれど、自分の弱さがちょっとね、重荷になってとか、自分の足らなさばっかり目についてねと言って、もう自分のことでキューキューとしているクリスチャンは多くないだろうか。神様はそういう自分の弱さを持ちながらも共にいて、神様の愛に生きることを私たちチャレンジしていながら、私たちはどこかで自分の弱さがこれさえなければな、これさえ変わればな、これさえ克服できればなと思って、ずっと何年も何十年も歩んではいないだろうか。確かに私たちの弱さがあって、確かに私たちは醜さがあって、確かに私たちには取り扱っていただかなければならないことがあるけれども、神様はそれをも認めた上で私たちを用いると言っていてくださっている以上、私たちはその弱さだけを見つめていく必要はないように思います。このイスラエルのために対して もう問題だらけということはもう誰もが分かるわけで、もう約束地に入った後どうなったかというのは、私は聖書を持ってますから、ああというため息がつく。それでも神様は期待していらっしゃる。それでも神様はあなた方は先民なんだと。それは特権を受ける先民ではなくて、人々にお仕えするという特権、これクリスチャンも特権なんですよね。クリスチャンの特権は祝福を受けるだけじゃなくて、祝福をシェアできるという特権がある。ある人が、あなたは井戸のようなクリスチャンですか、それとも泉のようなクリスチャンですかって問うたことを聞いたことがあります。井戸って分かりますよね。水を汲む、中にあるけれどもこぼれはしない。でも泉っていうのはわーってこぼれてますよね。ちょっと想像してみてください。皆さん、井戸、それも枯れ井戸じゃちょっと困りますけどね。井戸のような、確かに内側にはなみなみと水はあるんですよ。けれども外は全然枯れている。でも泉はどうですか、中も潤ってるけど溢れてる。その泉の近くに行ったら、その溢れたもので、その人もまた潤される。皆さんの近くにいて、皆さんの共に歩んだ人たちが、皆さんの潤い、神様の潤いが届いていく、そんな存在でしょうかね。井戸ですか、泉ですか、ましてや枯れ井戸でないように神様に祈りたいと思います。でもイエス様を信じたときに、ありがたい話じゃないですか。イエス様が御霊としてこのうちに宿っていてくださる。だから決して私たちは、私には愛がないなんて言ったらあかんのです。もう愛があふれてます。もう愛、私は愛することができる。私にはだってイエス様がいらっしゃる、愛の源である方がいらっしゃる。私たちは愛がある、だからこそ愛に生きるという、そういう思い、そういう一つのものの見方、考え方に変わっていく必要があると思う。何度も言いますが、弱さや醜さを引きずってます。でもそんなものをたまにはちょっと棚に上げて、私の好きな言葉で棚に上げて、できることがあるはずなんですね。さあ、この11節の中にも、私たちの中に悩んでいるもの、貧しいものがいますよ、その人のために心を開き手を開きなさいっていうんです。僕この新改訳の訳いいなと思います。他の訳だとこれちょっと一つの表現にくくられてるんですが、あえて2つ、悩んでいるものと貧しいもの。貧しいものは分かりますね。いわゆる経済的な貧しさや、ああいう貧困とか飢餓も含めてですが、悩んでいるものというふうにもちゃんと聖書を書いている。お金あるんですよ、物も持ってるんですよ。昔では田園調布に家が建つっていう、なんかこんなギャグまでありましたけど、もう立派な家もあって、立派な車もあってね、でもなんか心にぽっ かりと穴が開いたような虚しさを覚える。今日本では自らで命を絶つ方があやと3万人を切ったって言ってます。それでもすごい数ですよね。そしてあの数は明確に遺書があるとか、いわゆる自ら命が絶ったっていうことが明らかな人のカウントだけなんです。実際には10万人以上いると言われてます。それだけせっかく与えられた命なんだけども、経済的物質的にはいろんなものを持っているけれども、生きることに本当に辛さを覚えている人たちがこれだけいる。あの数千年も前のこの新明期のこの時代だけじゃなくて、連綿続くこの歴史のこの我らが神に生かされたこの時代にも、人々は自分の命、自分の人生に自ら終止符を打たざるを得ない、そんな苦しさの中に、悩みの中にいらっしゃる方がいる。その方にもあなたの手を大きく開きなさい、心を開きなさい、そう言ってらっしゃる。さあ、じゃあ心を開くって何だろうなって考えました。あの心ってこ なんかパカってこういうふうに、なんか鳩時計じゃないですからね、そんなことじゃないけど、心を開くって何かなって考えたときに、逆のことをちょっと考えてみました。つまり心を閉ざす、心を閉ざすってジェスチャーでしたら分かりやすいのはこんな感じですよね。つまりこれは何かって言ったら、自分のことしか考えてないってことですよ。それは弱さなのか悩みなのか分かりませんけど、とにかく自分のことをしほっといて、 Leave me alone ってね、もう言う。でもじゃあその逆ですから、心を開くっていうのは他者への関心を持つということなんだ。なんであの人涙流してんだろう、なんであの人あんな辛い顔してんだろう、なんであの人ねと、自分とはでない他者に対して関心を持つということが、実は心を開くということでしょうね。私たちどうでしょう、他者への関心持ってるだろうか。いやもう自分のことで精一杯、先ほど言ったけど、自分にはこんな醜さがあって、自分にはこんな弱さがあって。でもね、ちょっとポケットごそごそしますが、すみません、ちょっと金持ちなので100円しかないですが、僕が教会に行き始めた時にいろんな人に助けてもらったんですが、当時若いユースの担当している牧師がいたんですが、その人が要は小道具を使って説教してました。まあ高校生たちだったので、その時にこの、まあ、その時、まあ、彼は10円玉だったんですがね、それをこう出して、みんなこれ見えますかっていう、見えますかこれ、ね、多分皆さんとは距離があるので、皆さんの視野の中で本当点ぐらいでしょうし、まあ私は近いですから、もうちょっと視野大きいですが、でも10円玉にしたって、この100円玉にしたって、たかだか直径 1. 何センチです。こんな小さなものです。まあそれ2枚あるとして、これ皆さんの弱さだと思ってください、醜さだと思ってください、変えられなあかんと思ってることだとしてください。それをじーっとそればっかり見つめて、目の近づけたら、こんな小さなものでもペタって貼っちゃったら全部の視野が塞がれてしまう。でも弱さあるんだよな、醜さあるんだよな、でもちょっとクッて視点を外したら広い世界が見えてくる。あるんです、弱さ、醜さ、変えられて、でもそれだけに見ていたら私は結局何もできない。でもちょっとあるのよねと思いながら視点を外すと、実に私たちが与えられているもの、すでに受けたるものを分かち合うことを通して生かされていく、励まされていく、慰められていく人がどれほどたくさんこの身の回りにいるか。心を開くっていうのはそういう視点を変え、私たちは人々に関心を持っていくことではないだろうか。そうしたら見えないものが見えてくることってありますよね。人の耳だって聞きたくないことってあんま入ってこないんですよね。よく言われます、聞いてるってよく言われるんです、家内に、うん、ね、あ聞いてるよとか言って、何やったん復唱せよとか言われたら、ん大丈夫ですか先生、そういうことはない、あるかどうか分かりませんが。でも逆にシャットアウトもできる。でも聞きたいなと思うのは、まあ、音楽が好きなので、ギターが好きなので、やっぱりどんな音楽でもまず耳に入ってくるのはギターの伴奏であったり旋律が入ってきますよね。でそういう意味でちょっと関心を持ったら見えてくる、聞こえてくる。民のうめきを神がお聞きくださったように、私たちの目や私たちの耳が本当に今私たちが置かれ、この教会が置かれている地域の民のうめき、そういうものを聞き、悲しみ苦しみを見える目でありたいと思う。私たちも弱さがあって大変さがあるけれども、でも決定的な違いはもうゴールがちゃんと見せられてるっていうことで、何よりも祈ったら答えてくださる方がいるっていうこと、助けてって言ったらちゃんと 我らの思いをはるかに超えた神のやり方で最善をもって助けてくださる方が共にいるということはどんなに力強いことでしょう。そうしたら私たち自分のことでね、いっぱい救急ちょっと違うんじゃないですかって自分に問いかけてみたらいいと思うんです。さあ、じゃあ手を開くってどういうことかなと思う。分かりやすいね。手を開くいいですね。これ無防備ですね。でもこれこういう人こういう感じでのこのウェルカムじゃないですかね。イエス様もすべて使えた人を重荷を置いてあるものを私のところに来なさいとおっしゃった。ブラジルにどこでしたっけ、リオでしたっけ、サンパウロでしたっけ、なんか崖の上にこういうイエス像があるのをご存知です。行かれた方いらっしゃいますかね。私は南米はボリビアとペルーしか行ったことないんですが、実はボリビアにもこのイエス像があるんです。コチャバンバという第三の都市のちょっとやっぱり山の上にこうしてイエス像があるんですね。ボリビアの人はいつも言うんです、サッカーではブラジルに絶対勝てないけれどこのイエス像では勝ったって言うんです。なんでって言ったら、実はブラジルのイエス像よりね3センチぐらい大きいんですね。なんかもうせこいところで勝っとるなと思いましたから。でそこはなんかイエス様の このどこまで入れるんですよね。面白いですね。私は中に入ればしなかったけれど、夜になるとちゃんとライトアップされて、なんかこうイエス様がこうして街を見下ろしていてくださるっていうの、あ、なんかいいなって思いますね。私のところに来なさい、行ってみようかなっていう思いがある。でも山の上のイエス像がこんな顔してね、ずっと街を見下ろしてきたら、もうちょっと目も合わせたくないし、誰も行きたいと思わない。一つ手を開くっていうのは、先ほど言った私たちは泉ですかね、私たちがここにいるっていうこと、誰かの真ん中にいるっていうことがその場を和らげたり、なんか励ましたり明るくしたり、そういうような存在になってるだろうかね。あんたが来たらね、もう雰囲気悪なるとか、あんたが来たらなんかドヨーンってするって言われたら、ちょっと悔い改めた方がいいかもわかんないですね。いずれにせよ私たちがそこにいるということ、そのことが何か新しいもの、何か違うもの、それが生み出されるきっかけになる、そんな存在になってほしいと思う。もう一つ手を開くっていうのは、まさに持てるものをどうぞという分かち合いでしょうね。そういう意味では私たちは分かち合うことを通して人々を励ましていくこと、人々の命そのものを導いて救いへと携えていくことができる。さあ、こうなってくると、じゃあ何を分かち合うかということなんですが、日本のことわざに、先生もご存知ですかね、ない袖は触れぬ、聞いたことあります？ないですね。勉強になりました。はい。もう日本人の皆さん、インドの聞いたことない？アメリカの方ですか？ない袖は触れぬ。わからないですね。今日は日本語講座も日本文化もきちっと、ない袖っていうのはこれですよね。でもちろんそれは着物ですからもっと困難ですよ。つまり袖がないと触れないんです。振る。なあ、そんなん言ったって私何も持ってないだから、そんな無理です、先生持ってるから頑張ってとか、教会の役員さん持ってるからいろいろ頑張ってとかね、いや私はまだクリスチャンになってまなしだし、まだ若いし、まだもう年配だしと、いろんな理由で私たちはやらないっていうことを理由づけることって多くないですかね。でも本当に私たち振る袖ないですかね。どうぞクリスチャンはない袖は振れぬなんて言わんといてください。実にもうバタバタと振る袖があるんです。私は今日11節までしか読まなかったですが、14、15っていうののところを見ていただけますでしょうか。そこに奴隷を解放するときにどうするかということも書いてくださっているんですが、その14節に、必ずあなたの羊の群れと内場と酒舟の内から取って彼にあてがってやらなければならない。あなたの神主があなたに祝福として与えられたものを彼に与えなければならない。分かち合うものの一つのリストです。最初の羊の群れとか内場と酒舟というのはこれは具体例ですよね。でもそれを称して何を言うかというと、主があなたに祝福として与えられたものを分かち合いなさいと言ってるわけです。そうなったら私たち分かち合うものいっぱいあるんじゃないですか。いや ちょっと私あんまりここのところこの二十数年神様の祝福いただいてないんですって言う人いたらちょっと教会の問題ですよね。私も22の時にクリスチャンになって今55ですから、もう33年クリスチャン生涯の中でそれこそ神様の恵みっていうのもあふれるほどいただきました。ボンクレの何かではないですから、日々新しく主の恵みがあるわけですよね。ただ問題は忘れちゃうんですよね。神様よくしてくださった大きなことっていうのはなんかすごく覚えてるんですけど、こう日々の日常のいわゆる当たり前の生活の中の神の恵みっていうのはその時は覚えてるんですが、どっか記憶の彼方に飛んでいってしまっている。でそうするとそういうことがずっと続いてくると、いや私には何もないわなっていうことになってくるんです。だから聖書は素晴らしいなと思うのはちゃんと詩編でこう言ってるんですね。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ご存知ですよね。でもここも面白いのは、何一つ忘れるなということは、私たちは忘れちゃうという存在を神様はもう前提としてくださっている。そうですよね。子供にね、名札つけたか忘れてないかというのは忘れるという前提があるからです。忘れない子には絶対言わないですけど、もううち4人大変でした。でも忘れるっていうことが前提だからこそ忘れるなって神様おっしゃる。この意味は思い出す工夫をしなさいっていうことなんです。面白いですね。記憶ってね、一旦あると絶対なくならないそうです。ただどこの引き出しに出てるかを忘れる。メガネメガネメガネって、あここやっていうのと一緒ですね。ということは、私たちがあの記憶のどこかに入れた神様の祝福を思い出すというきっかけ、工夫、これがとても大切だように思います。私はそういうことが教えていただいたときに始めたのは、まあ、説教をノートに取るということもそうなんですが、今旅が多いのでこんな小さな聖書なんですが、実は進学校に行くときにこの大きな川張りの聖書をいただきました。まあ、文字が大きいだけじゃなくて余白もたくさんあるんですが、その余白にいろんなことを書いて、説教のこう要点を書いたり、ポイントを教えられたことを日付なんかを書いて、で御言葉にはいろんな線がいっぱい引っ張っているのがあります。あれを聖書はもう僕にとったらもう生涯宝物のようなものです。そうすると、あ5年前にここからメッセージ聞いたけど、あ今とはまた違うことが書いてある、あの時教えられたことと今はまた違う、同じ聖句なのに違う側面から神の恵みは、そんなことがやるときもう5年前のことがまるで昨日のように蘇ってくる。つまり記憶をたどる何かがパッパッパッて開いていったんでしょうね。それはノーメモするのか、いろんなやり方がある。それはぜひ皆さん工夫をしてくださって、すでに神様が私に祝福してくださったものを時にかなって、麗しいものが時にかなって思い出せて、そうしたら私たちは、ああ私たちは分かち合うものをいっぱい神様からいただいてるね。この10読まなかったけど15節は、私たちがこのイスラエルのために神様おっしゃるのは、エジプトから贖い出されたことを決して忘れるな。このどん底のようなところから神様が贖い出してくださったんだら、その贖い出された後の生涯のいろんな問題を神様がほっとくか、知らぬ存ぜぬとおっしゃるか、あの一番大変なところを神様が救ってくださったら、従う私たちのさまざまな問題を神様必ず聞いてくれるのは当たり前でしょ。だからここを思い出したら、おごり高ぶりから解放されていくよねと神様おっしゃっていてくださってる。先ほどユースのパスターがっていうのを言いましたが、私がやっぱ救われた時にお世話になったおばあちゃんがいるんです。もう当時で80を超えていらっしゃったので、もう何年も前に天国に帰られましたが、そのおばあちゃんがね、もう生い立ちっていうのは、小さい時に町か村の教会学校に行ってたそうです。足踏みのオルガンで賛美をしてたそうなんです。でもやっぱりだんだん年を重ねていくうちに、やっぱり教会から離れてしまって、戦争があって、そしてご主人も子供も空襲で亡くなってしまった。もうまさに天涯孤独のような中で、終戦後も一生懸命働いてある程度自分の生活したけれど、やはり悲しみ苦しみ、そして神も仏もあるものかという思いになって、小さい時に教会に行ったけれど、私はなんでこんな苦労を苦しみをと思ってたそうなんです。後の証で聞きました。 でもそんな風にして神も仏もあるものかって言ってくると、不思議にあの小さい時にあの足踏みのオルガンで一緒に歌った賛美歌が頭の中に浮かんでくるっていうんです。それが主我を愛すという賛美歌です。ご存知ですよね。主我を愛すという、否定したら否定するほどそれが浮かんでくる。でも浮かんでくると浮かんでくるほど、主我を愛す、神様が私を愛してんだったら、なんでこんなに私は苦労を、苦しみを、悲しみをって打ち消す。でも打ち消すことができずに、また賛美歌が、そんなことを何年かずっと繰り返している。ある日に、まあ、私どもの教会のこうパンフレット、教会のトラクトですよね、それがポストの中に入ってて、おばあちゃんはそれを見て、自分でも不思議なんやけどなって言って、教会に何十年ぶりかで来られて、そこでもう一回イエス様の福音を受け入れて、こんな私へも愛し続けていてくださったという神様のもとに帰ることができた。そのおばあちゃんが実はあるノートをずっと取ってたんです。でノートにはタイトルがあって、恵みノートって書いてあるんです。恵みノート、まあ、生涯5、6冊あったかなと思うんですが、それは要は祈りのノートなんです。ただの大学のノートですが、1ページ半分、真ん中から鉛筆でピュッと線を引っ張って、この左側には日付と祈りの課題が書いてある。そして線を引っ張ったこちら側のいわゆる右側には、この祈りがいつどんなふうに聞かれたかっていうのを書いているノートなんです。私はそれを何冊も読ませてもらいました。祈祷課題があって叶えられたり、であるところは祈祷課題あるんだけど、まだこっちが空白のところもあったり、面白いのがあるんですよね。こっち書いてないのに叶えられたところが書いてあるところがあるんです。おばあちゃんこれどうしたんって言ったら、いやすごいで田村君、神様ね、祈る前から答えてくれるって言って、へえなんて言って、教会来たばっかりの時だから、私にとってはとっても幸いだったと思います。祈りが独り言、祈りがなんかぐちょぐちょっていうことじゃなくて、聞いてくださる方がいて、そしてそのお方が最善を持って答えてくださる、それが祈りだということを、その私はおばあちゃんから学ぶことができた。それはすごく有益だから、あの先ほどもちょっとカンボジアのっていうね、あのお話をした時に、あのもう全然道が開かれない時、道を開くのは実は簡単なんですよ。ああいう途上国で何かをする時に、困難の中でパッと道を開く簡単なのはいわゆる賄賂なんです。でこの賄賂を出せばもう順番も変わるし、もういろんなアプリケーションなんかも全部スキップできるぐらい大丈夫かなっていうようなものができるんですよね。でもこの賄賂を一回してしまうとどうなります？次もまた、そしてその次もという回数だけじゃなくて、実にどんどんどんどん額が増えていってしまう。でそうしたら私は神様の国の働きできないですよね。だから私たちはどんな困難でも絶対その賄賂に対してはノーと言います。でもこの脳はじゃあやらないってポッと横向かえて終わりなんです。でその時に今ありがたいですね、メールで全世界に一緒にしてこの祈祷課題を発信できる。そうすると何億というクリスチャンが祈ってくれるんですよ。この億単位の祈りっていうのはすごいですね。絶対ありえない、無理だよって、もうわずかもうなんかぐちゃぐちゃそんな綺麗事言ったって無理だっていろんな人が言うわけです。のクリスチャンでない方々はちょっと出せばうまくいくやないかって言うんだけれど、そんな手段を使わなくてももう本当に言葉不思議としか言いようがないぐらい、いろんな人の助けがあったりして必ず道を開けてきました。 JFH も30数年、 FH としてももう50年近くの働きをしているときに、必ずそうして問題をクリアさせていただいた。それは背後にあって祈っていただいたから、その祈りが結集されたときに、まさに2人でも3人でも我が名において祈るところに私もいるとおっしゃった、その主の御業がそこになされてくる。私はそのおばあちゃんを通して、祈りが単に頭の教え神学的な云々ではなくて、実生活の中でほんまやねっていうことを学ばさせていただいた。おばあちゃんのその祈りでもね、やっぱりどんどんどんどん年を召していくと、できたことができなくなったり、体もいろんな不調や痛みを覚えるときに、おばあちゃんもこうガクってくるときがある。でもそのときにもう一回おばあちゃん自身がそのノートを開いたときに、ああ何年か前こんな大変だったこの祈りに神様、あこんなふうに答えてくださった、あこんなふうにあの時もね、なら今の自分のこの祈りや問題に神様が答えてくださらないはずはない。 おばあちゃん自身がその恵みノートを通して自分の受けた祝福を思い浮かべることができた。あの時も主は、私たちおばあちゃんはノートでした。何かができると思う。で、そうして無駄にするっていう、そういう意味じゃないけれども、せっかくいただいたものですから、それを時にかなっての麗しい見業が時にかなってちゃんと思い出された時に、実にその必要を覚える方々に分かち合った時に、自分に届いた祝福、自分が受けた祝福を分かち合うことを通して、その方が生かされてくる。つまり私ら全ては神様に用いられる。私たち誰一人役に立たないとか、違いはありますが、その違いはもちろん優劣でもなく、全ての人が神の御用に役立つものであるわけですね。私はこの15章の中で10節の御言葉の後半なんですが、ものすごく励まされて、これ最後に読んで終わりたいと思います。10節、ちょっと最初から読みますと、必ず彼に与えなさい、また与えるとき心に未練を持ってはならない。この後ですよね。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。私はこの中のすべてのっていうこの言葉が大好きなんです。もしこれがなかったら、神様はあなたの神主はあなたの働きと手の技を祝福してくださるっていうと、うまくいったこととかね、成功したことを神様は祝福してくださんねやろうなと思ってしまう。でもありがたいことにその前にすべてのってあるんです。で、このすべては当然うまくいった、成功した、やったねっていうことばかりじゃないですよね。あちゃー、もうちょっとなんであんなこと言っちゃったんだろう、もうちょっと知恵出して賢くやらなかったんだろうっていうことがありますよね。後で後悔すること、あ、なんで失敗してしまったなと思うこと、実はそれも含まれてる。ありがたいですよね。うまく成功したことだけをと思うと、どうしても尻込みしてしまう。特に日本人でそうですよね。なんかやろうというよりも、ちょっと失敗したと怒られちゃうかななんて言ってちょっと尻込みするけれど、その時にもちろん全力を尽くして最善を尽くしてるつもりなんだけど、でもうまくいかなかったことが失敗したりということもある。でもそれを神様はきちっと責任を負って祝福に変えていてくださる。だからやろうや、だから従っていこうや、だからアクションを起こしていこうや、だからここで祈るならば、立ち上がって一歩踏み出して自分にできること、そして私たちにできること、そしてこの教会が成し得ること、そしてこの地域にある教会がそれぞれ助け合って協力してできること、そうした時にこの日本という国や世界という国、さまざまな政治的ないろんな問題を抱える中で、人々が、ああ生きててよかったという神の国が実現していく手足として用いていただけるんじゃないだろうか。あなたの心は開かれているか、あなたの手は開かれているか。じゃあ一言祈ります。神様、御言葉をありがとうございました。あなたの手は、あなたの心は開かれているか、あなたの手は開かれているか、もう一度問われる思いでした。神様、どうぞそのような中で、私たちはもうすでに主にあってたくさんの祝福をいただいている。何よりも御子の命により手我らはあがなわれた。そこからそれで終わるのではなくて、それゆえにさらなる祝福が私たちに与えられている。私たちは手ぶらではない、私たちは何も持っていないなどではなくて、たくさんのものを分かち合い、たくさんの多くの方々を救いに導き、また命に導くことができるものを神様からいただいている。神様、この田園グレスチャペルのお一人お一人、先生やご家族を合わせて、この教会のお一人兄弟姉妹一人一人をあなたが用いてくださって、私たちのあなたの町の教会として、この教会がなおなお用いられていくことができるように、自分のことで窮することも多いですが、でもその痛みや問題を抱えながらもなお他者に関心を向けていくとき、実に不思議、他者に関わり隣人となるときに、自分の弱さや問題さえあなたは解決してくださる。神様、そのことを信じて、主の受けたものを分かち合って歩んでいくことができるように、お一人お一人を助け導いてくださるようよろしくお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージありがとうございました。それでは私たちも応答の賛美を。